FM マンデークラブです。周波数 76.5MHz で放送しています。
はい、
はい、
というわけで、早速では中継の方ですね、
はい、
呼んでみたいと思います。中継班ど聞こえますか？
はい、聞こえます。
今度はどちらでしょう？
先ほどのですね、はい、銀座通り界隈から移動しますこと車で 2,3 分というところなんですけど、
はあ、はい、
というわけで、
はい、だからどこなんですか？
終わったんすか？
だからどこなんだよ。
何やってんだよマッティ。
下通りから 2,3 分ってどこなんだよ。
分かんねえんだよ。
ラブホテルファンの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
お、激空間が来たんですか今、このタイミングで。
激空間ラブホテル。
お、
不本意から。
2009年の時から。
さあ、目の前にホテル。緑色。いや、これは青色か。青色の古典。ホテル、ウォータームーンであります
。太鼓橋のとこですね。
うん、
そちらに行かれましたか。
カップルが一組入っていくところを私見てしまいました。
あら
うわぁ。
まだ知らないね。
えげつな。えげつな。
さあ、続きまして、今、車が、目の前に今度はホテル、ハミングバードであります。
ハミングバードね。
いいですね。
こちらの方がちょっと薄暗いですね。
はあ、薄暗い。
今、車がですね、移動いたしまして、目の前、赤信号に引っかかったところ、斜め、左側にホテル、シティホテル、ディンクスが見えてまいりました。
あ、最近改装されましたね。
あ、そうです
そうです。
詳しいです。行ったんですか？
いえ。
行ってないらしいです。
ホテル、シャレード。
シャレード。
アネックスが見えておりました
。アネックス。
前方の信号、その左手にはクリーニングホワイトキュービン。
なんかホワイトキュービンちょっとかわいそう、今。
さあ、目の前のこの道、前方にホテル、メルヘン、そして、ホテル、
メ
ルヘン人、これは何ですか、ウニエールが見えてまいりました。
ウニエール。
ウニエール。そして、ロゼであります。
あ、ロゼ。
ロゼ。
さあ、このあたり、どうでしょうか、お客さんの入りはどうなんでありましょうか。
気になる。
空室であります。
空室。
若干人気がないようであります。
いわゆるクホンジ界隈ってやつなんですよね。
ああ、ですよね、クホンジ。
うん。
はい。ただいま車
なマッティめっちゃテンション下がってるんですか。さっきのとこにずっと言いたかったんじゃないの。
きっとそうだよ。
ね。
運転中、運転中。運転してます。
死ねえ。
これライブでお届けしてますからね。初の試み、激空間ラブホテル、ライブでございます。
そ
うですね。
そのまま駐車場に入ることは不可能ですか？
今駐車場に女がいます、女が。
女、
マジですか？
女が。
女がいます。
ルミエールに女が今一人出てきました。早くもデリヘルでしょうか？
デリヘルですよね。間違いないですね。
ルミエール、女がちょっと今、ちょっと、なんかやばいですね。
やばいですか？
こちら、ちょっとディンクスにちょっと見てみましょうか。あ、何も見えません。
何も見えませんって。
でもね、さっきから意外とね、カップルの車がホテルを探してうろうろしてる
親
を見かけます。やっぱりもう早くもね、もういたしたいのでありましょう。
いたしたい。
ことを成し遂げたいっていう。
締め始めみたいな。
男性の股間はまさにこう性欲の爆発ゾーンに今、来てるんでありましょう。ね、もうさっき入ったカップルは今頃もシャワーとか浴びてます。
ああ、いやもう、
浴びてないでしょ。
いや、今、浴びてないですよ。
即ですよ。
ああ、もう、こっちですよ。入るや、いないや。
いや、もうむしろ風呂の中でみたいな。
車の中で。
なんかもう待ちきれ、我慢できないみたいな。
あ、違った。この車違った。ちょっと私も、ちょっと興奮しております。今、ホテルリンクスの表側。シャレード、そして、こちらは、マリア・アイジエンです。
アイジエン、
アイジエンがあるんですよね。
そして、アネックスでございます。リニューアルオープンって書いてありますが、
そこの裏側にスイスの工場
があります。あ、あります、あります。
以上、クホンジからお伝えしました。
ありがとうございました。いやー、なんかね、思い出しました。
そうそう、激空間ですか。
激空間ラブホテルがこんなとこで聞けるとは。
さすがですね。本名字でしょ、
うん、
そして、楽園ビルでしょ、
うん、
そして、ラブホですか。
クホンジときましたね。
すごい、なんかいいとこを回ってますね。
すごい濃いですね、今年の中継はね。
うん、なんか、
やっぱさすがですよね。
マッティ一人で行かせなくてよかったですね。
いや、そう思います。
はい。
はい。
では、また、これから、お便りを、はい、続々、紹介していきたいと思います。はい。
いいですか？
はい、
どうぞどうぞ。もう、じゃんじゃん。
これ行っちゃいましょうか。
じゃんじゃんいっちゃってください。
これ行っちゃいましょうか。せっかくだから。
はい。じゃあ、ここで。
ね。せっかくですから、これ行っちゃいましょう。
埼玉県、大里郡、寄居町、 18歳男性、高校生ですね。ラジオネームエビアン姉さん、ファンクラブ会長大豆。
ありがとうございます。ありがとう
ございます。
今日もあれですよ、
ね。はい。
しかもですね、今日はこちらに来ていただいてますからね。今なんかイカの一夜干し食ってますよ。
なんかね、さっきからね、なんかね、我が家みたいに、なんか肉とか焼いてるんですよ、めっちゃ。なんかすごいなんかあの、
匂いがすごいんだ。
そう、もうなんか、ね、
あの、エキストラ。
さっき、いいですか？じゃなくて、先にそっちですね。
はい。はい。
いや、先にメッセージ読んじゃい
ます。先にメッセージ
読みます。はい、読みます。はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。今回のゆくくるには、青春18切符での一人旅で熊本に参上したりしました。
すごい。
ありがとうございます。30日に熊本に到着しましたので、FMC ゆかりの地巡りでもしてから、ゆくくるに向かおうと思います。ゼホー神社、味噌天神とかは、600回記念でもう訪れたんですね、すでに。すでにもう制覇してて、小毛堀川などを訪れた。もうただの汚い川ですけど、ね。いや、あ、てか、ゲロは私吐いてないですけど、まだ。いや、まだだ、あった。マッティ、熊本マッティ夫人に行ってみようかな。大丈夫、18歳、あ、18歳でか入れるんですね。
大丈夫、大丈夫。
さて、今回のテーマは、ギリ&ジョーということで、深夜快速を中心に義理人情にまつわる話が多かったと思います。義&ジョーを訴え続ける番組として頑張ってください。僕も頑張ります。
ありがとうございま す。それではちょっとお話直接聞いてみましょうか。
はい、
大豆くんですね。
大豆くんに、
あ、どうも。
大豆くん埼玉から。あ、はい、さっきもねその話だったけど、青春18切符ってまだあるの？
あー、あって。
まだある、
はい、
まだあるんだ。
ありますよ。
何日ぐらいに埼玉を出たんですか？
29日に、朝東京出て、
うん、
で途中1日目は広島で次がで着いたって感じです、
ね。熊本に、
はい、
へ
え。お正月も18切符は使える。
あ、なんかこの辺りが1月の頭と12月の頭前後、冬休みの期間中が大体使える。
でもさ、もう今熊本2回目なんでしょ。すごいよね。もうすごいよね、でもね。
やっていうか、どんだけ FMC のこと好きなんですか？なんか、ちょっと怖いくらい、なんか。
ストーカーですね。
ストーカーですよ。
うん。なのに、だって、なのにさっき聞かずに肉焼いてました
よね。そうそう。
めっちゃ肉焼いてましたよね、さっき。
結構嬉しそうですよ、ね。
率先して肉焼いて出ました。
だから結局、今日ここにエビアンネさんがいらっしゃらないことが不満なわけですよね。
ああ、なるほど。
あ、不満なんだ。だから肉焼いてたんすか。
どういう。
うわぁ、それ。
熊本滞在いつまでですか？
2日の朝まで。
2日の朝。
ああ。
2日の朝ってことは。
結構長く。
明日。
あ、そうか。明日1日。明日1日はいらっしゃるんだね。お泊まりは今日。
いや、ホテルに、ビジネスホテル
に。あ、ホテルに。
ホテル取ったんだ。
さすが。
九本寺あたりですかね。
九本寺。
大学病院の近く。
大学病院の近く。
あ、ますます怪しい。
そして、その、この、お便りに書いてありますけど、あの、マッティ夫人に行くご予定は、
いや、ない
ですよ。
ないんだ。それなんかあの中山さんに連れて行ったらいいんじゃん。連れてもらったらいいんじゃん。
一緒に。
でもなんかさ、なんかわざわざ埼玉からね、こうやって来てくれた俺連れて行ってあげてよな。
確かに。
どこに？
マッティ夫人。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやでも本当すごいね。はい、この行動力。
やっぱりこういう、感心しますね。ね、うん、リスナーさんがあってこその FMC ですから。
本当にありがたいですね。
いつぐらいから聞いてんだろう。もう何年ぐらい聞いてんだろう。指で出してくれんかな。もう何年ぐらい聞いてんのかな。もう今考えてる。
1年半ぐらいで彼をこうしてしまった。
男にしたんですね。
男にした。
FMC が
男にしたんですか。
男にしてしまった。いやでも本当素晴らしいです。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それでは次のお便り、
はい、
行ってみましょうかね。
じゃんじゃん、じゃんじゃん
行きましょう。こちらはですね、神奈川県、相模原市、21歳の女性ですね、はい、大学生の方です、ラジオネーム自称恋愛小説家。
お、ありがとうございます。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。先日 QIC で紹介されてた江ノ電の感動秘話に涙したものです。
はいはいはい。
ああ、いい話でしたね。本当にいい話でした。辞表を隠して、まあ、胸に入れてってことですよね。辞表を隠して責任を取ろうとした社員、聞かなかったことにすると言って黙認した監督長官の公務員、 他の仕事を後回しにしてでも進めろと指示した社長、
うん、
これら全ての人に義があり、そして情があったと思います、
うん、
本当に世の中義に薄い連中が増えすぎです、うん、こういうお便りでございます。
まさに
本当にね、なんか嬉しいですね、こういうことがあるとですね。
うん、これすごい話でしたね。
あの江ノ電の話は本当もう、うん、もう涙ボロボロ。
あ、泣いたんですか、アナルさん。
泣きましたね。
なんで泣いたんですか、アナルさん。
なんでってなんでって言われても。
なんでアナルさんが泣く。
私も一応ほら心はありますから。
あ、そっか、うん、忘れてた。
やったんだって。
泣くていいの。
おい。
別にいらねえみたいな。
でもこのあのこれまあ、電車ネタなんでですね。その江ノ電っていうのはあのいわゆる江ノ島。
そうですそうです。
のあの要するによくサザンの歌に出てくる電車ですよ、ね。
そうですそうです、はいはい、まあ、よく舞台になってるあの江ノ電ですよ。はい。
いやでも本当このそれぞれの人たちって素晴らしいですよね。
素晴らしいですよ。
だってなんか公務員ですよね、うん、そのそうですよ、やってくれた、うん、公務員ってなんかこうほら決められたことだけやるイメージが私はあったんで、うんうん、
さっきのラブホのね、
う
ん、
そうそう、
あれじゃあさっきのほらブラジル人の
ラブホって、ラブホってあの
中継でなんかそんな話あったかなと思って、
あの劇空間で何の感動もなかったけどなと思ったんだけど、
ごめんごめん
ね、そういう公務員がこう何かな、こう決まった仕事じゃなくこう心で動いてくれる人たちがいるんだなと思って、
まあほらね、あの車の運転免許と違って、うん、まあほら車だったら、
うん、
まあ子供でもほら運転席座ってね、うん、ハンドル握るくらいのことはできるじゃないですか、うん、まあ走らなければ、
うん、
まあね、電車の場合はやっぱりそういうわけにはいきませんからね、
うんうん、
まずほら一般、そう、一般の人をそのね運転席に座らせるっていうこと自体ができないことなんで、まあ、それをねちゃんと夢を叶えさせてくれた江ノ電と、
うん、なんかこういうね、
そしてそれをね数年経ってまでね、
うん、
形にした、
そう
すごい。そしてだからほらさっきちょっと公務員って言葉出て、
うん、
やっぱりイメージってそうじゃないですか、
う
ん、着手定規の、
うん、
でもやっぱりこういうのね、こういうお便り見ると、うん、やっぱその職業ではなくてやっぱ問題は人かなっていう気はします
ね。人の問題ですね、同じことでも ね、
うん、だからどんなこんな嫌なアナルでもやっぱりこんな話聞くと涙流すんでしょ、うん
う
ん、
だから
人なんですよね。
本当安心した、私も
嫌なアナルでもって
やっぱね今のねこの寒い時期ってこう、ほらね、あの自分で自分を辞める人が多いっていうんで、うん、ちょっとアナルさん大丈夫かなって思ってたんですけど、
う
ん、
え俺
いやよかった今日
も、
今
日もすごい扁桃腺大丈夫かな、
そう扁桃腺扁桃腺のあの層と打つの方は大丈夫なのかなと思って、
扁桃腺はねもう本当すごかった。
え、今回それとも元々その、
元々弱いんですけど ね、
なるほどね、
今回はもう本当すごかったですね。
ああ、もう扁桃腺が、
いやでも逆にその扁桃腺のおかげと、その烈豪翔平の、烈豪翔平くんの忘年会のおかげで、あのえのきだ新右衛門、
あ、一人ワンマン、
ね、ワンマン QIC があったっていうのは、まあ、まさに怪我の巧妙
と、うん、巧妙、ね、あ、ありがとうございます、アナルさん。
あれで、
扁桃腺ありがとう。
おかげですよ。
もう、えのきだ。
扁桃腺ありがとう。
記憶してるみたい
で、ね。もっと扁桃腺を悪くしてください。どんどん。
じゃあもう QIC はこれからワンマンってことで。
いやいやいやいやいや、扁桃腺が悪いときは。
どういうタイミングで扁桃腺悪くなったらいいんですかね。
寒いときとか、なんか体調悪いときとか、なんか、心が風邪ひいた時とか、心にこう熱が。
どうしてもそっちの方に持っていこうとしてますね。
そうそう、面白いんです
よ。面白い。さすがドエス。
いじりどころですよね。
ね、
言
ってしまいたく
ない。いやでも本当にこの江ノ電の話はいいお話
でござい
ます。
いいお話でしたよ。
忘れたくない話ですよね。
そうそうそう。久々にこう、いい話をね。
そうそうそう。やっぱ来年も再来年も、こう、語り継ぎたい。
そうそうそうそう。
お話だと僕は思います。
はい。では、はい、次またメッセージをお届けしていきたいと思います。茨城県水戸市、26歳男性、アルバイト、ラジオネームマリポーサ、ありがとうございます。ピナツボめぐみさん、マスタード鶴田さん、アナル島田さん、FMC の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて今回の番組テーマ、義と情ですが、近年どうも損得感情ばかりが目につき、義理や人情というものが薄れてしまったように感じます。企業では景気が悪くなったら、あとはどうなっても知らないと非正規雇用を切り捨て、街では、人のことには興味がないと切り捨てる。巷で問題となっているモンスターペアレントやクレーマーもこの流れに沿っているように感じます。 かっこ焼きように無理難題を押し付けと要求が通らないと訴えるぞと脅して要求を通したりと、善意につけ込んだ犯罪にしか思えません。おそらく元小泉総理が叫んだ自己責任論みたいなところからこの流れが始まっているように思います、うん、結局自己責任で片付けても、何ら解決はしないのですが、うん、日本もそのうち、アメリカみたいに自分の不注意にを、棚に上げ、コーヒーで火傷したのは熱いコーヒーを出した店が悪い、訴えてやると何でも裁判で片付けようとする、国になってしまうかもしれません、うん、想像力が欠如しているという以前に、他人に興味がないから他人を思いやるという発想がないのでしょう、自分さえ良ければいい、利己主義はなんだかなと思ってしまいます、スタジオの皆さんは仕事中に無理なんだよ押し付けられたことってありませんか、私はクレーマーから脅されたことがありますというなんか脅されたんですか、めっちゃなんかそれテンション下がりますね、
なんか そこをちょっと聞きたかったかみたいな
ちょっとこの脅されたことにめっちゃ興味があり、
今度なん
か、
ね、
何されたんですかね、すごい嫌がらせされたんですかね、
いやでも本当ね、最近のこのモンスターペアレントですね、すごいですね、異常でしょう、
異常、あのねこれね、あのババア、あの何
ババア
あのね本当にね、あのね、そのみんなね、あのその辺のちょっとあのランチとかお昼のね、はいはい、に行ってみたら、あのババアしかいないんですよ、はあ、あの小学生がまあ中学生ぐらいをね、あの子供に持ってるね、もうこいつらの話してる内容つったら、うん、もう、なんとか先生はね、なんとかをしてね、あのね、本当にね、あのクラスはね、ダメみたいよ、とかね。
そうなの？
あのね、うちの子と同じクラスのなんとかくんはね、とかもうね、もうその話ばっかり。それで、ね、うんうん、水だけで4時間いけるんです、あいつらは。本当に。もう犬並み。
犬並み
ですよ、あいつら。もうな、つまみは人の悪口っていうぐらい、あいつら水だけで4、5時間いけるんで、うんうん、もうこいつはもう本当に、ダメ。
でもさ、うん、その話ってやっぱ楽しいんかな、
楽しいんかな、
それがよくわかんないんだよね、でその顔ぶれっていつも同じなの、うん、変わんの、
大体一緒ですよね、
大体一緒
だから、こう、うん、同じ考えを持つ親同士で、うん、ね、そうよね、
仲良しグループとか
みたいなの、ざますって感じの、
ざます
そう、なんかざます、ランチでもカードで払っちゃいそうなそのバカがそんなこと言ってんすよ、はだからね、いやでも本当ね、怖いですね、この、あ、
だから結局そういう風なモンスターペアレントと呼ばれてるその行動の元凶みたいなのはそういうところに、
多分 ね、日頃の生活から多分もう生まれてるんじゃないかなと思いますよ、私はこういう人たち、
そっか、
もうそういうおばはん連中は切り捨てるしかないよね、
やっぱもう本当ね、
やっぱ
枝打ちですよ、もう安住に私連絡したい、
安住になれば
なりたい、安住に安住に出たい、ちょっとでもいいから出たい、はい、
やっぱりそのクレーマーにしてもそうですよね、う
ん
う
ん、ありますか、なんかクレーマー、
あのね、そのなんて言うんだろう、まあ、クレームってやっぱり僕はね、世の中にとっては必要なことだと思うんですよ、うん、
まあ、言っていただけるっていうね、
言っていただけることでこっちもね、そのあはっと気づくこともあるし、うんうん、そしてまあクレームがない、僕ね、よく言うんです。例えば、床、うん、屋行きますよね。うん、で、ヒゲをこう男だから剃られますと。うんうんうんうん、すると、まあ、仮に新人さんでね、うん、あの、ちょぎっと切られてね、血が出てしまった、うん、その時にやっぱ一瞬はムカッとしますわ。うん、で、まあ、それってある意味のクレームですよね。うん、ところが、その、まあ、新人さんってことで、うん、まあ、いわゆるその店長さんの対応が良くても、すごく謝って、その子も謝って、ね、そして、まあ、次行った時にね、また、まあ、また次に行くかどうかは別にしても、その子がすごくこう、努力をしてる姿を見ると、本来だったらあまり頭にも残らない床屋さんだったのが、そのたった一つのクレームでね、なんかそこが忘れられない店になってしまうことってあると思うんですよ。
確かに。
ね、だからその、ある意味問題、ね、その、っていうのは僕は、必要だと思うんやけど、うんうん、今度は逆にここを切られたからと言って、うん、さっきのそのアメリカの裁判
と
か
ね、
訴えてやるみたいな、うんうん、お前なんで俺に新人馬するとやとかね、でも誰かがねやらないと新人っていつまでも上手にならないわけじゃないですか、これってねやっぱり、う
ん、なんかねこのクレーマーって本当ね、うん、あのねなんかな、人を褒めることができないという、何かにつけてね、
こ
う
悪いこと探しする、
そう、悪いことしか見ないんですよ、大体
上から目線でね、うん、
だから本当になんか本当悪い見本っていう、うん、
やっぱりあのアナルとこの会社の電車の中とかは
ありますか、自伝とかってなんかクレーマーいるんですかね、
ひどいもんですよ、
そうなんですか、うん、なんかすごい今冷たい目でひどいもんですよ。
まあまあいろいろあるんですけどね。
FMC、だからこそ言えるここだけの話ってないんですか。
ここだけの話って言われてもね、全世界で聞いてますからね。
自分が可愛いんですか。なんか自分を守りたい。
いやいや、そんなことないですよ。
あ、もう
嫌なやつ。
守りに入る。
もうなんかね、理解できない。
あ、もう理不尽なのがやっぱ多そうですね。えっていうのが多そうですね。
だからまあね、あれだけこう不特定多数の人が、
そうですよね、
乗ってくるわけじゃないですか。
確かに。
まあさ、中にはえっていう人もいますよ、正直。
この間ね、私自然乗ったんですけど、これクレーム。
ちょっと待って。なんだよ、それ。
小銭がなくて、小銭がなくて、千円札入れたら、500円玉1枚と100円玉5枚出てきたんですよ。でも今、市で150円じゃないですか。
500円玉1枚と100円玉5枚。
5枚。でも今市で150円でしょ、うん、なのに、それじゃ払えないじゃないですか。
いや、それ2回両替しなくちゃいけないよね。
で、もう1回入れたんですよ。うん、したら、100円玉コロンって返ってきて、うん、で、もう1回入れたんですよ。うん、いや、これ何かの間違い、うん。またコロンって返ってきちゃって。
多分10円切れだったんだろうね。
ダメじゃないですか。
ダメじゃないですか。
払えないじゃないですか。じゃあ100円しか払わなくていいっすね、それ。
まあその時からその時
の100円と紙にね、島田って書いて入れ
てる。あーなる島田って書いておけばいい。あ、わかった、書いとこう。アナルさんのこう知ってる情報
を。でもね、この間ね、僕それこそこの間市電に乗った時に、熊本駅前から、熊本城前まで乗ったんですね。でその時に結構混んでて、で僕ちょうど仕事に行く途中だったんですよ。だから釣り銭とか持ってるわけじゃないですか。あーはーはーはー。でまあそれいつも持ってるんですけどね。そしたらまあ、両替でお金がね、うん、その1万円札がない人って、たまに乗ってるでしょ、うんうんうん、そしてその時の運転手さんの態度、とっても良くてね、うんうん、誠に恐れ入りますが、車内で、1万円札が両替できる方いらっしゃいませんでしょうか、うん、って言われるんですよね、うんうん、やっぱりなかなかね、入って手は
言えないんですよね、
なかったんだけども、うんうん、やっぱりその運転手さんのね、うん、その優しい言葉遣いとか聞くとね、うんうん、思わず、僕前に歩きながらあります言うてこう両替しましてね、しかも釣り線だからピン札でしょ。でその後ココスターで買い物、とりあえずタバコ買ってきたら切ったね、札ばっか
り。すげえ、それやっぱ世の中回ってますね。なんかね、陰と陽みたいなね。
陰と陽。
いいことをしたらまたね。
なんつうんだろう、こうやっぱりさっきの話じゃないけど、人の問題ですよね。あら探しばっかりするんではなくてですね。
そう、うん、そう、他人にね、興味がないっていうのもやっぱね。
そしてやっぱりこのアメリカみたいなね、うん、その裁判でね、片付けるのはダメっすよ、う
ん、裁判に心はないですからね、絶対あれは、やっぱ裁判はね、あんまりしたくない、
したくない、ね、しかも何ちゅう理由ですか、コーヒーが熱くてやけどしたからね、
冷たいコーヒーが飲みたかったんですかね。
iPod もありましたよね、 iPod ばっかり聞いてたら
耳が悪くなったとか、ね、やっぱね、
だから最近の取説って異常に熱いっすよね。
そう、めっちゃ分厚い、
あることないとことをほら書いとかないと、
うん、だって普通に読んでてですよ、うん、そんなの書かんでも分かるやんっていうことまでご丁寧に書いてあるじゃないですか。
いやでもやっぱ書かないと分かんない人がいるんですよ、ね、今
本当だから世の中バカが増えたんだなと思って、
ね、だからやっぱそこがまた荒探しなんでしょうね、うん、なんか見つけてなんか言ってやろうなんて思ってんのね。だからそのなんだっけ、この間メーカーから金踏んだくったのもそれ、
あ、俺？
ものすごい。
私はちゃんあれでしょ、
ね、手怪我して、
手怪我したやつですよ。いや、あれは私ちゃんともう本当に怪我したんですから。
ああ、
相当なんか踏んだ。
扁桃腺怪我したんですね。
扁桃腺じゃなくて。
痛いな、扁桃腺。
でもこの間キラウエア優子ってさ、すき焼き鍋かなんかを股間にかけられたらしいよ。
あ、すげえ、熱っ。
で、いくらもらったんですかね。
沈黙
がすんごい、ちょっと今沈黙が、
ね、多分から体で払ってもらった的な、
体で、
股間熱いのに、
股間が熱いわよみたいな、あんたどうしてくれんの、
あんたどうしてくれんの、
熱いんだよみたいな、
股間が熱いわよ、
その言い方ってさ、で私股間が熱いんだよどうしてくれるの、じゃあちょっと行きましょうかみたいになるよな。
すいません、番組やねん、下の方に走ってしまう。
なんか下って盛り上がるね。
そう、私下めっちゃ好きなの。
俺も。
1月2日の深夜快速でもね、推奨してるんですけど、みんな、下ネタをどんどん言おうって。
今度1月2日下ネタなの？
え、違います。
違うの？
もっとまともじゃないけど、そう、もっとね、下ネタを、向上委員会、
じゃあ今年の、じゃあ今年の努力目標は下ネタ。
下ネタ。
下ネタ。
を、いかに楽しく話せるかということですよ。
そうそう、単にいやらしく話すんじゃなくて、
ね。そう、ダメ。いやらしくダメ。楽しく明るくね、下ネタをどんどん進めていきたいと思いますね。
はい。
もう自分の気持ちに嘘はつけないよ。君が好きだ。君が欲しい。
直樹。嘘。直樹と小一郎が。
小一郎、死ぬんじゃない、頑張るんだ。
衝撃のラストシーンが待っている。ドラマアナルズ最終回、今週火曜10時。